ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。前回に続いて神奈川県の株式会社コーチジネッツ代表取締役吉里昌司さんへのリモートインタビューをお送りします。吉里さんは三菱化成工業、現在の三菱ケミカルで29年間人事に携わり、社内でキャリアカウンセリング制度を立ち上げました。その際、ご自身の考え方の柱として選択理論を学び実践し続けています。
やはりいろんな課題の中で、職場の人間関係、部下との人間関係なんていうところに課題を持っている方が多い、そういう人たちに、前回もお話ししました身につけたい7つの習慣、関係を壊してしまう致命的な7つの習慣、この辺のお話をすると、ガミガミ言っちゃってる、いや、やっぱり責めちゃうんだよなだとか、そんな悪い方のばっかしやってるっていうのが案外多いんですよね。だからそういうとこで、いや、ぜひね、このコーチング、キャリアカウンセリング、セラピー、何でもやはりまず傾聴することが大事ですよね。まさか話してる途中で、だけどでもどうせだとか、なんか遮断したりすることはないですか。そんなようなことをまずはベーシックな話しております。
選択理論でいうところの人間関係を壊す習慣っていうのの一番最初に批判するっていうのがあるんですが、人間関係で使ってしまうと非常に致命的になってしまうというのがありますよね。
共感するっていうことが大事なんですね。共感っていうのは同感ではなくて、〇〇さんはそういうふうにお考えなんですね、別にあなたの意見に賛成してます、反対してますではなく、ただあなたはそう考えてるんですねと共感することが非常に大事だと言われてます。そうすると相手も少しこう怒ったりイライラしてたとしても、心が少し穏やかになる。共感するっていうのは、上の人が部下に対して共感するっていうことは、まあコーチング、職場で最近のようにワンオンワンミーティングなんかがあると、上司が部下 をコーチングして共感するんだろうというんですけども、これは私の体験で言うと、部下が上司を共感するっていうのもありました。私も、人事の時にある営業担当の上部に研修の案件を持って行ったら、そんなのダメって、その時に、いや待ってください、うにゃうにゃって、いろんなこと意見言うと、うるさい、もう帰れっていう風になってたところを、丸々上部はこう考えなんですねって言ったら、なんか、おお、なんでお前分かってんじゃないかみたいな感じで、こう心を抱く、すいません、ちょっとさっきの説明まずかったんで、もう一回いいですかって言ったら、おいいぞ、もう一回説明してみろってことなきを得る。これもしそのまんま、なんだかんだいろいろ説明加えて、うるさいって言われたら、多分1週間後に一緒に電話して、時間欲しいって言っても、何の案件ですかって言うと、あ、もうその案件は聞かないって言って、
はいはい、
ってなってたかもしれないんですけど、共感、これは上司が部下だけではなくて、部下も上司、理不尽なこと言われたなと思った時でも、あ、〇〇部長はそう考えなんですね、は武器だねっていうのはよく語ってます。
はい、あ、おっしゃる通りだなと思います。本当に学びがいっぱいあります。そういう経験をたくさんなさっているからこそ、選択理論で言われているその人間関係を築く習慣が必要だという柱になるということを実感されてるんですね。そして吉里さんは、実は仕事を離れたところで剣道の指導者でも
あ
って
、
子どもたちをずっと教えてらっしゃるんですよね。
はいはい、
ここでもやはり選択理論が効果的だったという。
それは大いにありますね。 やっぱり子どもたちがなんで剣道を楽しんでるのか、何の欲求を満たされてるのか。小学生だとおばあちゃんが連れてきてくれて、おばあちゃんにがニコッと笑う、いつも目を打つたびにおばあちゃんの方を振り返ってる。この子はおばあちゃんとの愛、所属の欲求を満たしてんだな。ある子は試合稽古で負けるとすごい悔しかった。あ、この子は力の欲求を満たせてないんだな、だろう。ある子は剣道の練習の合間合間に友達となんかふざけたりゲームしたりするのを楽しんでいる。ああ、この子はやっぱり楽しみの欲求、あるいは愛所属の欲求を満たしてんだな。このように一人一人のお子さんも剣道には来ているんですけども、剣道場の中で満たしている欲求っていうのが個々違う。それを我々指導者はよく分かっていないと、借地定規に同じことをやってみてもしょうがないわけ。さっきの一番最初のおばあちゃんに褒めてもらいたい、おばあちゃんにっていう子に対しては、子供だけじゃなくて私はおばあちゃんのところに行って、今日お孫さん上手にできてましたよね、そうするとまたおばあちゃんもお家に帰って、今日先生が褒めてたわよ、そういうのが大事ですよね。
全ての指導者に、全てのスポーツに共通することで、一人一人に的確なアドバイスができる。
はい、
そのヒントになるのが欲求という考え方。
欲求ですね、5つの欲求ですよね、はい、基本的欲求をどう満たすか。
はい、5つの欲求の種類を言いますと、愛、それから力、そして自由、楽しみ、生存安心安全という5つの欲求があるんですが、人によってその強さの度合いが違っているので、かける言葉が違うっていうのは原卓用が分かっていればその通りなんですよね、はい。
今日も株式会社コーチジネッツ代表取締役吉里昌司さんへのインタビューをお送りしました。